今日のテーマは復興ローマ帝国です。聖書を見ると終末の時代はヨーロッパが世界の中心になることがわかります。中東和平に関しても現在はアメリカが中心的に動いているように見えますが、成功させるのはヨーロッパから出る反キリストです。さて、黙示録にはローマ帝国が再び現れてくることが予告されています。13章1節に出てくる獣が何百年も前に滅びたはずのローマ帝国を表していて、このローマ帝国が世界をリードしていくことになります。そしてローマ帝国はすでにその姿を表し始めています。それは EU です。 EU はヨーロッパを統合しようとする新しい試みでしたが、その地域と民族は明らかにかつてのローマ帝国と合致します。またEU 内での出入国審査の廃止による行き来の自由や統一通貨ユーロなど、すでに一つの国に向かって進んでいます。この EU は寒暖地帯の真ん中で一つの国となります。その国が EU と名乗るかどうか分かりませんが、これがローマ帝国の再来です。そして復興したローマ帝国、つまりヨーロッパが世界の中心になるのです。しかしこの EU には注意しなければなりません。黙示録12章3節に、見よ、大きな赤い竜である7つの頭と10本の角とを持ちとありますが、これはサタンを指しています。先ほどもお話ししたように、13章1節は EU、 つまり復興ローマ帝国を表しており、海から一匹の獣が登ってきた、これには10本の角と7つの頭とがあったとあるように、サタンと同じ表現が用いられています。つまり EU はサタン的実質を持った国として描かれているのです。復興ローマ帝国は反キリストをリーダーとして全世界を支配するようになります。それではまた。
ありがとうございました。私たちのこの村はですね、本当にこの新しいこの実質を持つ名前に変わりました。で、今まではですね、主の宿泊クリスチャンセンターというふうに名前が付けられていたんですけれども、主の十字架という、本当にこの主の十字架を追うというその歩みはですね、このそれはもう何て言うんですかね、そこを通り過ぎたっていうことですね。ですから新しい段階の新しいこの働きに、変わったということに、なったわけですね。それで、そしてまた私たちのこの教会はですね、その世界宣教に召されていますから、世界のさまざまなこの国からですね、アクセスしてくることができるように、英語のこの名前が付けられています。The Light of Eternal Agape という英語の表記はですね、そのようになっています。これはアガペというのは神様の愛ですね。ラブっていうのとは違うんですね。アガペというのは神の愛。そして、そのライト、光。そして永遠のエターナルっていうのは、エターナルっていうのは永遠という意味ですね。ですから本当に神様の愛と光、そして永遠の神様の愛と光と愛がですね、この私たちを通して、本当にこの私たちが何か素晴らしいから、その神様の愛と光がこう解けなだれて、こう光を放ってとか愛が流れていくっていうのではなくて、本当に私たちは取りに足らないものなんですけれども、神様の前にですね、ところが神様はそのような私たちをですね、用いて神様の光をこう 神様の光を反射させるようにですね、光を放って、この暗闇の世界の中に、罪の世界の中に、神様の愛を、神様が私たちを愛してくださっている、取りに足らない罪人に過ぎない私たちをですね、本当に永遠の救いの中に導き入れてくださって、神様の愛で愛してくださって、誰にも、まあ、一人一人をですね、変わらない愛、永遠の愛を持って愛してくださっている、そのような愛をですね、人々に流していくという、そういう意味を持っているということですね。ですから、これからのこの歩みはですね、大きくこの段階が変わり、歩みが変わったということを、この群れの教会の名前がですね、変わったということをして、本当に私たちもそのような意識を持ってですね、信じて歩んでいきたいと思います。で、今日はですね、先ほど司会者の方に読んでいただきましたけれども、ザカリアのこの出来事ですね、このルカの福音書の先ほど一章の5節から読んでいただきましたけれども、バプテスマのヨハネのお父さんとお母さんの事柄についてですね、学んでいきたいと思います。ザカリアというと、それから奥さんのエリサベツっていう、この2人はですね、このイスラエルの民の中ではとても名門であったということですね。名門っていうかですね、というのは、ザカリアは祭司であったわけですね。祭司職っていうのは誰でも彼でもなることのできるものではなくてですね、神様が選んで、そして、この受け継がれて、そして来た、その祭司の務めだったわけですね。で、その奥さんはどうだったかというと、アロンの子孫でありますから、アロンは祭司として一番最初に立てられて選ばれた人ですね。で、そのアロンの子孫だったということですね。で、本当にこう、そしてザカリアっていう人は祭司のこの務めをですね、落ち度なく神様の戒めを守って、そしてその祭司の職を落ち度なく、この誠実にですね、一生懸命にされていたわけですね。ところが、その2人には子供が生まれなかったんです。で、日本においてもですね、昔男の子が家を、なんて言うんでしょうか、家を継ぐ、だからですね、男の子が生まれないといけない、その家跡取りが生まれたっていうことは非常なですね、昔大きなことでですね、もうそのお嫁さんがですね、結婚してお嫁さんが子供を産むということ、また男の子を産むということはですね、特に名誉のことだったわけですね。だから子供を産めないっていう、そのことはとっても、このイスラエルの昔ですね、イスラエルの国の人々にとってはとてもこう、なんていうか、差別はですね、恥ずかしいというか、またどうしてエリサベツはあんな立派なご主人や、また家計も素晴らしいのに、そしてとっても真面目で誠実で一生懸命祭司の職を果たしているのに、どうして神様は子供を与えてくださらないんだろうっていうふうにね、思われてとても辛い思いをしていたんですね。で、ある日ですね、ザカリアはその神殿に入って香を焚くというくじに当たったんです。アビアの組でっていうふうに書いてあるんですけど、その祭司の方々がこういてですね、24のこの組に分かれていたそうです。そしてその誰がその組の中で今年は誰っていう時ですね、誰が香を焚くのか、この香を焚くっていうのはとても この重要なことで神様の前にですね。でそれはその組の中でくじを引いてですね、そして当たる。それが一生に一遍来るか来ないか、全くくじに当たらなかったらその一回も甲を託という尊いなんか大切な務めをね、祭司としてこう務めをしていたのに、働きをしていたのにできなかったという人もいたわけですね。ですからその甲を託くっていうことはとっても重要なことだったんです。で、その時ですね、甲を託く時にこうザカリアが神殿の中に入っていった時に、民はですね、イスラエルの民は外でですね、神殿の外のところで祈っていました。でこれは鎮圧の時代においては教会を指している。本当に神様の働きをしたり、それからする時ですね、例えばイスラエルにチームが行った時ですね、派遣された時、またいろいろな国々にチームが派遣された時に、教会はですね、行かなかった人たちは本当にそのためにいろいろなこの祈祷会の中で、蒼天祈祷会の中で祈り、祈祷会の中で祈り、神学校の祈りの中で祈り、もう夜のいろんな祈祷会の中で、そのイスラエル派遣ならイスラエル派遣のために本当に課題を挙げてですね、重要なことから細かいことに至るまで、また自分の教会から送り出されている、使わされている人たちがいるなら、その人たちのためにこと細かくですね、祈っているんですね。大事なものをパスポートなくさないようにとかですね、体調崩す人が出ないようにとか、群れとして重要なことは本当にこう、今回の派遣でしたら、今年度の派遣でしたら、本当にロシア系ユダヤ人の教会で放置しますから、神様どうぞ祝福して用いてくださいとか、秋元牧師のその脊柱管狭窄症のその中であっても、本当にメッセージを送りつけるように助けてください、体調を守ってくださいって、もう事細かにですね祈ってるんですよ。でそれをゆえにですね、そのチームに神様の素晴らしい宮座が毎回毎回表されてですね、御心の豊かに表された素晴らしい神様の語りかけ、示しを受けたこの派遣となっているわけですね。で人々はザカリアが本当に神様の前に失敗っていうかですね、何かこう光沢というその重要な務めを本当にできるように、神様に失敗するっていうことはちょっとできないからですね、本当にこう祈っていたわけですね。その時にその神殿の中にザカリアが入っていって、神様前に甲を託こうとした時にですね、天使が現れました。その天使はですね、ザカリアにこんな風にこう言ったわけですね。このあなたの願いは聞かれました。でそのザカリアはですね、天使が現れたその時、本当にこの怖くなって恐れた、その本当にこのザカリアはですね、その天使が現れてそんな風に言われた時ですね、本当に怖くなって恐ろしく恐怖を感じたっていうんですね。それは何かっていうと、本当に神様の臨在にこう触れられて、本当に天使がですね自分の前に現れて、そしてザカリア、あなたの願いを聞かれました。ザカリアの願いというのは何だったでしょう。それは子供が与えられるようにという願いだったんですね。 神様はその願いを知っておられたんです。十分に知っておられました。そしてですね、ザカリアをその子を託物としてくじに乗って選ばせてくださって、そして神様の素晴らしいというか清い臨在にこう触れさせてくださったんですね。私たちもいろいろな中でこれからですね、神様のご臨在、本当に深い臨在に触れられた時ですね、多くの方々が言われているのは、本当に神様の清さに打たれるというか、触れた時ですね、本当に神様にひれ伏す以外にないという、その息をすることもできなかったという、そういう体験をしたということを言っておられます。このザカリアもですね、天使が現れて、そしてあなたの願いは聞かれましたって言われた時に、怖くなって恐ろしくなって恐怖に打たれたって言いますから、どんなに神様のこの臨在がこの強かったか、そしてその清さがですね、本当に自分が本当に罪人だっていうそのこと、そしてそのようなものがその神様の臨在に触れられた時ですね、本当に恐怖を受けるほどに、恐れたわけですね。天使はあなたの願いは聞かれたと言われた後にザカリアに言いました。あなたの男の子が生まれた。そしてその子は御使いがザカリアに言ったんですね、怖がることはない。ザカリア、あなたの願いは聞かれたのです。あなたの妻、エリザベスは男の子に、そのヨハネを子供に受け付けなさい。その子は、あなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。そして、16節に、そしてイスラエルの多くの子らを、彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を自分の心に立ち戻らせ、こうして整えた民を主のために用意するのです。それはバプテスマのヨハネとなるという、その具体的な神様のその言葉をですね、天使ガブリエルは告げたわけですね。で、ザカリアはどういうふうに思ったのか、こう返事したのかというとですね、ザカリアは長い間子供が欲しい、そして生まれてくるようにってエリザベスと共に祈っていたんですけれども、でもですね、それがまあ10年前とか5年前ならまだ良かったのかもしれません。それをわあすごいって持って感謝しますと受け取れたのかもしれませんが、でもその時はですね、もう私も年を取っておりますし、エリザベスはもう赤ちゃんを宿す産むという年ではありません。そう思ってですね、私は何によってそれを知ることができましょうか。私も年寄りですし、妻も年を取っています。取っておりますというふうに答えたんですね。神様が言ったんですけれど、言って、天使がそのメッセージをですね、告げたんですけれども、ザカリアは、私も妻も年を取ってるのに、そんなの無理ですよっていうふうに言ったんです。その時ですね、御使いはですね、ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話さなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来たら実現します。ザカリアはですね、神様が語った天使が持ってきたその言葉を信じることをしなかった、受け取ることをしなかったゆえにですね、 もうあなたはね、物を言うことができなくなってしまう。その時が来るの。だからザカリアが、エリザベスがですね、その男の子を産むその日まで、その話せなくなる、喋れなくなるということになってしまったんですね。神様はですね、時としてそのような暮らしを与えられる時があります。それは私たちが神様に語られているにもかかわらず、それを信じることができなくて不信仰の対応をしてしまったというふうなことですね。そのことを通して、そのような話すこと、よくですね、日本では十月十日っていうんですね。赤ちゃんが生まれてくるまでに十月十日っていうんですけれども、医学的にはですね、今の医学はもっと詳しくなっていますので、正確には40週ということになるんですね。出産が遅れたらですね、それぐらいになるのかもしれませんが、昔の人がそういうふうに、まだ医学がね、十分発達してない時に十月十日っていうふうにこう言ったわけですね。でも本当にその間ですね、ザカリアはどう思ったでしょう。そして勤めの期間が終わってですね、こう炊いて、そしてこうしてああしてって、そして自分の家に帰ってた時に、その後妻エリザベスさんの身を守り、5ヶ月内で引きこもってこう言った。主は人の中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。エリザベスは神様が言われた通り、天使が伝えた通りに身ごもったんですね。妊娠したんです。そして、エリザベスはその子供を産んだわけですね。そして、その子供をですね、生まれて8日目に割礼を施すという時になって、名前をつけるということになったときに、人々がですね、なんて名前をつけるのか、ザカリア、お父さんがザカリアだから、子供、長男に、ザカリアってつけたらいいんじゃないかって言ったんですけれども、奥さんもですね、エリザベスは、いいえ、この子の名前はヨハネとつけなければなりませんって、それは神様から言われていた言葉だったからですね。エリザベスもその天使がザカリアに言ったそのことを知っていたからですね、聞いていて、そしてきっと2人でですね、そういうふうにヨハネってつけるんだっていうことをもう本当に心に決めていたんですね。で、ってそれを聞いた、ね、親族というかその人たちはですね、あなたの親族にはそんなヨハネなんていう名前をつけてる人いませんよって言ったんです。そして父親にですね、この子の名前は何てつけるのかってこう聞いたらですね、ザカリアは書き板を持ってこさせてですね、ヨハネって書いたんですね。本当にヨハネとそのつけたその時にですね、ザカリアのその口がですね開けて、今まで話そうと思っても話せなかったその舌は溶けてですね、そしてザカリアはですね、精霊に満たされ預言して言ったわけですね。このザカリアのその赤ちゃんが生まれてくるまでの40週というか、その期間、ザカリアは本当に神様にですね、自分が本当に天使に言った言葉を信じれなかった、不信仰にも、天使は神様の使いなのに その言った言葉を疑ってしまった。そして、あ、本当にこの自分の口が話すことができなくなってしまった。それは本当に神様からの懲らしめだったんですけれども、でもこのザカリアはですね、本当に神様のその言われた通りにヨハネというふうにつけた時に、その舌は溶け、そして聖霊に満たされて、そして予言していった。時としてですね、神様は私たちに本当にこの何のこういろんな出来事の中でですね、神様に本当に従えないその時、そしてそれがね、本当にこういろんな大事大変な結果をもたらす、そのような時にですね、神様は私たちに懲らしめを与えてですね、そしてその人生の方向性や、その人生の重大なその事柄をなすために懲らしめを与えるということがあります。で、その時ですね、心、その信仰がこう試みを受けたり、大変な試練にあったりした時ですね、本当に私たちはきちんと神様の前に悔い改めて、そしてもう一度、神様、本当にこの不信仰の罪を悔い改めます、従えないその罪を悔い改めますから、どうぞあなたの御心の通りに私の人生をになしてください、あなたが語られた言葉をそのままになしてください、本当にこのそのようにね、神様の前に祈って、そして従う時ですね、神様は約束しておられる、そのことを、たとえ私たちがそれをもう不信仰にも、ああもうこれは無理、もうこれは無理、もうこんなんでどうしてこんな神様にやった言葉が成就するのって思うような、そのことさえも正しく懲らしめを受けて、悔い改めて、そして正しい方向に、神様の心の方向に立ち返るときですね、神様は素晴らしいことをなしてくださいました。ヨハネはですね、バプテスマのヨハネと呼ばれ、イエス様がこう来られるその道備えをした人でした。そして本当に神様はですね、イエス様はヨハネほどこの母の女の胎から生まれたものの中で、ヨハネほど偉大なものはいないっていうふうに言われたんですね。イエス様は本当にこのヨハネが、イエス様が公の公生涯の中に入る前に、バプテスマのヨハネからその洗礼を受けられたんですね。それはイエス様には何一つ罪を犯されていなかったし、罪はなかった神の子であったにもかかわらず、イエス様はですね、本当に私たちと同じ立場に立ってくださって、罪人が受けるべきこのバプテスマを受けられたんですね。そのような重要な重大なこの使命をですね、ヨハネは本当にイエス様のバプテスマを授ける役をされましたし、また多くの人たちにですね、悔い改めなさいって、そして悔い改めのバプテスマを受けなさいって、そしてイエス様が来られる、イエス様が来られて、そして神の国のことについて語り、そして十字架にかかって救い主としてその贖いをなされる、その前の段階のそのバプテスマですね、悔い改めのバプテスマを授ける、その役目を果たしたんですね。そしてバプテスマは旧約の最後のこの人、預言者としてですね、神様の働きを全うしたわけですね。本当に最後は殉教していったわけですけれども、 そのようなこの神様の働きを担う重要な役割をバプテスマのヨハネは成しました。で、そのお父さんとお母さんは本当に長い間結婚してからですね、ずっと子供が与えられるように10年も20年も30年も40年もきっとですね、祈り続け求め続けたんだと。そしてそれには重大な重要な意味がありました。神様の計画があったんですね。ですから私たちもですね、自分のこと、家族のこと、また教会のこと、いろんなことの中でもう長くかかって、この祈りは祈っても祈ってもちっともこの山も岩も動かない、この大きな石さえ のかったら取り除かれたら本当に神様の御業が表されるんだけどって思う時ですね、その長い時間をかけた、そのかけてその祈りが応えられるっていうことがですね、神様の計画、神様の時があるっていうことを知っていただきたいんですね。神様は祈り続けさせられます。もう神様の御心ではなかったら、もう本当に人はですね、この昔にそういうのはですね、願い祈りをやめてしまうのです。でも神様の御心があるから、神様によって私たちは祈り続けているんですね。そのことを覚えてほしいです。長い時間かかるには神様の大きな大切な御心があるということです。ですから私たちはですね、信仰の忍耐を持って祈り続ける、求め続ける、信じ続けるということが必要なんです。信仰者にとって何が大事かというと忍耐です。忍耐して信じ続け、忍耐して祈り続け、忍耐して祈りを求めていくんですね。その時にバプテスマのヨハネの重要な働きをこのする、そのような父と母としてですね、このザカリアとエリサベツは選ばれていたわけですね。そのことを覚えながら私たちもこの忍耐を持って祈り続け、求め続けて神様の素晴らしい計画を見ていきたいと思います。ではお祈りいたします。天の父様、この時を感謝いたします。あなたの本当にご計画は素晴らしく、また信仰の忍耐の道を通っている時は大変なんですけれども、忍耐が切れそうになるんですけれども、でもあなたは私たちにさらに忍耐を持って信じて祈って求め続けるようにと語ってくださっていることをありがとうございます。あなたの御心を信じて従うなら必ずあなたの計画は果たされ、約束された言葉は成就することを感謝いたします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して、祝祷していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋の箱は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち主導の上に豊かに常しえにありますよ、ね、どうぞお座りください。